恵みをいただく御言葉は、第二列王記の10章1節から17節までです。第二列王記の10章1節から17節、最初に3節までをお読みいたします。アハブにはサマリアに70人の子供があった。エフーは手紙を書いてサマリアに送り、サマリアの司たちや長老たちおよびアハブの子の養育係たちにこう伝えた。この手紙が届いたら、あなた方のところにあなた方の主君の子供たちがおり、戦車も馬も城壁のある町も武器もあなた方のところにあるのだから、すぐあなた方の主君の子供の中から最も優れた正しい人物を選んで、その父の王座につかせ、あなた方の主君の家のために戦え。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、今日もあなたがお語りください。我らはイエス様、あなたの支配のもとに服従したいと願います。主よ、どうぞあなたの御旨のままになさってください。イエス様、あなたは我らの主、我らの羊飼いです。我らはあなたの羊、あなたの導かれるところへと我らを連れて行ってください。今このしもべの語る唇を清めてください。また預かる一人一人の耳を清めてください。あなたの命そのもの、それを今日も我らがいただき尽くすために、主よ、どうぞあなたがすべてこれからの時を支配して導いてください。すべてを御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このエフー、彼は主から油を注がれて以来、彼は本当に主から与えられた言葉をそれを忠実に守り行っておりました。彼にはちょっと野蛮なところは見られますけれども、主が彼に仰せられた通りのことを彼は行いました、ね、恐れることもなく、もう彼が油を注がれたその時から彼の周りにいた、人たちは彼を王として立てました。そしてエフは、もう恐れることもなく、二人の王を、イスラエル、北イスラエル王国と南ユダの王国、ね、その二人の王は主に聞き従わない死に敵対するような王たちでしたけれども、ね、その二人の王をもう本当に一瞬にして片付けてしまいました。それのみならず、イゼベルも、ね、彼は、殺しました。まあ、といっても、ね、まあ、彼本当に主から油注がれたもの、そして主からこれこれをしなさいと言われたことをそのまま、ね、そうなるということをもう確信を持っていたんですね。何か彼からはすごい自信がみなぎっております、ね、今日のこの今のところを読んでも、ね、もう正々堂々と、ね、挑戦状を叩きつけておりますね。このサマリアのアハブの、根城があったこのサマリアの、そこに、ね、サマリアには、アハブの70人の子供たちがおりました、ね、アハブすごい子沢山ですね。しかし、いかに子沢山であろうとも、主に聞き従わないということ、主に背いているものであるならば、主が根絶やしにすると言われるならば、根絶やしにされるんです。このアハブは、この時においても本当に自信たっぷりでした。エフは、このイゼベルのところに行った時でも、その、イゼベルがもう、目にアイシャドウを塗って、で、見下ろして、髪を結い直して、で、出迎えた 時、ね、そこにいた宦官に向かって、ね、その女を突き落とせって、突き落としたら、ね、その宦官はそれまでずっとイゼベルに従っていたにもかかわらず、彼女を突き落としたんです。皆さんも、ね、主から油を注がれて、ね、主から聖霊の油を注がれたならば、本当に主から召し出されたものとして、ね、まあ、何もこのエフのように野蛮な恋をしなさいということではありません。主から油注ぎをいただいたならば、本当に自信を持って行くならば、ね、自信を持って言葉で宣言するならば、ね、その言葉の通りになるんです。主の御言葉を信仰を混ぜて宣言するなら、ね、その通りになる。皆さんもそのことを信じていくべきです。で、ここにおいて、エフはサマリアに手紙を送って、その主だった人たちに対して、ね、あなた方の主君のために、ね、要するにアハブの家のために、ね、戦いなさい。そういうふうに、もう正々堂々と挑戦状を突きつけるんですね。エフにはもう自信がありました。正々堂々と戦うにしても、ね、もう必ず主の油注ぎと、また、主の分がこちら側にある。そして相手の側にはそれはない。そのことを確信しているならば、もう必ずこちら側が勝つ。だからこんな、ね、大胆な手紙を書くことができたんでしょう。でそして、それに対して、じゃあ手紙を、ね、突きつけられた側はどうしたか。4節。彼らは非常に恐れていった。二人の王たちでさえ、彼に当たることができなかったのに、どうしてこの我々が当たることができよう。そこで、宮内長官、町の司、長老たち、及び養育係たちは、エフに人を送っていった。私どもはあなたのしもべです。あなたが私どもにお命じになることは何でもいたしますが、誰をも王に立てるつもりはありません。あなたのお気に召すようにしてください。そこでエフーは再び彼らに手紙を書いてこう言った。もしあなた方が私に味方し、私の命令に従うのなら、あなた方の主君の子供たちの首を取り、明日の今頃、イスラエルの私のもとに持ってこい。その頃、王の子供たち70人は、彼らを養育していた町の主だった人たちのもとにいた。その手紙が彼らに届くと、彼らは王の子供たちを捕らえ、その70人を切り殺し、その首をいくつかのカゴに入れ、それをイスラエルのエフーのもとに送り届けた。で、この町の人たち、町の長老たちは恐れました。彼ら、ま、このサマリアというね、言ってみれば、北イスラエル王国の首都の中におります。ね、当然、堅固な町であったでしょうし、また武器もあり、食料もあり、戦車も馬も城壁もありました。けれども、彼らそれを用いて戦うということを、もう念頭も置かなかったんですよ。あまりも恐れが彼らの中に走ったんです。主の恐れが走るということ、これがあります。ね、これは、主から、あらかじめ約束されていることです、ね、皆さん自身がおり、また皆さんの、ね、競争相手、ね、あるいは、ビジネスの、その、競合する相手がいるとしても、たとえ相手の方がですね、強い資金力がある、ね、人数も多い、またノウハウ、知識、経験においても勝っているとしても、しかし皆さんの方が、ね、主についており、そして主の御言葉通り歩んでいるならば、相手の方が恐れ、おののきが発生するんですね。まあ、私もかつて仕事をしていたんですけども、明らかに相手の方が、ね、もう強そうで、何か勢いがありそうで、また大企業の中の、結構トップの地位にいるにしても、なぜかですね、相手の方が何か私に敬意を払ってくれるんですね。丁重な感じで、ね、もてなしてくれたり、明らかに立場はこちらの方が下であるはずなんですけど、なぜかですね。で、しかも相手の方、他の人たちに対しては強いんですね、とても。で、あ、この私の方にもなんかそういう強い態度で 出てこられるのかなと思えば、なぜか私だけ特別扱いされたり、何か、ね、やはり主を恐れを敬う、ねね、主をどうか今この場所このところにおいて主はあなたが守ってください、ね、そういうふうに日ごと祈っているならば、主がですねその周りに何か恐れを、ね、あるいは、ね、何か特別扱いするようにというそういう思いを入れてくださるんでしょうか、ね、主はそういうふうに主を恐れを敬う、ね、主を尋ね求める人に対して特別扱いをしてくださる、まあ、私も経験があります。主はですね、申命記の28章において祝福と呪いの約束をされているんですけども、ね、冒頭でお見せしたところがこの28章の、9節と10節なんですけども、ちょっと申命記の28章の、7節から、読んでいきたいと思います。ここ祝福の約束があります、ね、主の御声によく聞き従い、その主の命令を守り行うなら次の祝福が、ね、なされる。それが、申命記28章の1節から、14節までにあるんですが、敵に対しても、祝福がなされます。敵と相対するとき、勝利者の側につくことができます。申命記28章の7節から、主はあなたに立ち向かってくる敵をあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻撃し、あなたの前から7つの道に逃げ去ろう。主はあなたのためにあなたの穀物蔵とあなたのすべての手の技を祝福してくださることを定めておられる。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地であなたを祝福される。あなたがあなたの神主の命令を守り主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通りあなたをご自身の聖なる民として立ててくださる。地上のすべての国々の民はあなたに主の名がつけられているのを見てあなたを恐れよう。アメン。ね、十節に、地上のすべての国々の民はあなたに主の名がつけられているのを見てあなたを恐れようって書いてありますね。地上のすべての王たち、ね、いかに強い敵であっても主の名がつけられているならばあなたを恐れようって、モーセはこの申命記28章においてその宣言をし、そしてその後、ね、ヨシア記に入るとヨシアは本当に主の御言葉通りに忠実に行っていったところではもう敵の方が恐れをなしていたんですね。もう明らかにイスラエルの民の方が、ね、戦いにおいては経験も装備もない状態であったにもかかわらず敵の側が恐れをなしたんですね。そして主のその御手が敵の側に下って、ね、あるところでは、ね、雹が落ち、あるところでは、ね、熊鉢を送られて、ね、イスラエルの人々が剣で殺したよりももっとね、その雹で撃たれた者の数の方が多かったり、ね、また時には主は太陽を止めて月を止めてまでヨシアの側についてくださって、ね、本当に敵の側が恐れをなしました。ですから戦いは皆さんの腕力とか知恵とか、ね、計り事によってではありません。ただ主の霊によって主の御手によって戦うものです。このニムシの子エフ、ね、彼は主から、ね、油を注がれたこと、それをその通りに忠実に行っていく限りではもう本当に向かうところ敵なしだったんですね。でそれでこのアハブの子たち70名たちは、結局このね養育係とか、ね、彼らの町の長老たちによって、切り殺されてしまいました。これ、ね、主があらかじめ予言されていた通りなんですね。第一列王記の21章であらかじめ、ね、エリアにを通してこのアハブの家の者は、ね、もう小っ端に至るまで全て、ね、あなた方は殺される、ね、そういうふうに予言されておりました。もうアハブがずっと行う悔い改めない、しかももう無実の人の血を流すようなことまで、ね、そこまで調子に乗ってしまったゆえに もう結局主からの憐れみの、ね、その金を使い果たしてしまったんですね。ただし、ね、アハブの時代にはそれをなされませんでした。主は。なぜなら、アハブがそのエリアの言葉を聞いて、もううなだれてゆっくり歩いた。ね、もう服を引き裂いて、ね、ちょっと、ね、悔いたからですね。で、それでもうそのほんのわずかな、ね、もう首をうなだれて、ね、悔いた。ただそれだけでもって主はアハブ自身にその技を下すことを、アハブの代に、ね、下すことをされないで、ね、彼の、ね、この代にそれを下そう、ね、主は言われました。で、そのこの代の時に、ね、その子供が悔い改めていればよかったんですけど、でも結局そのこの代も、ね、悔い改めないで相変わらず父の道を歩んだ。で、それでも結局この災いが及んでしまったんです。70名が、ね、その中において殺されてしまう。で、それで、第二列王記の10章の8節以降もお読みしていきます。死者が来て、彼らは王の子供たちの首を持って参りましたとエフに報告した。すると彼はそれを2つに分けて積み重ね、朝まで門の入り口に置いておけと命じた。朝になるとエフは出て行って立ち、すべてのために言った。あなた方には罪はない。聞け、私が主君に対して謀反を起こして彼を殺したのだ。しかし、これらのものを皆殺しにしたのは誰か。だから知れ、主がアハブの家について告げられた主の言葉は一つも地に落ちないことを。主はそのしもべエリアによってお告げになったことをなされたのだ。そしてエフーはアハブの家に属する者で、イスラエルに残っていた者全部、身分の高い者、親しい者、その祭司たちを皆撃ち殺し、一人も生き残る者がないまでにした。それからエフーは立ってサマリアへ行った。彼は途中、羊飼いのベテエゲデというところにいた。その間にエフーは、ユダの王、アハズヤの身内の者たちに出会った。彼が、あなた方は誰かと聞くと、彼らは、私たちはアハズヤの身内の者です。王の子供たちと王母の子供たちの安否を気遣って下ってきたのです。と答えた。エフは、彼らを生け捕りにせよ、と言った。それで人々は彼らを生け捕りにした。そしてベテ・エゲデの水溜めのところで彼ら42人を殺し、一人も残さなかった。で、F、が王になってから、本当に血生臭いことがたくさん行われております。確かにですね、これは、ね、主がそのようにされたからですね、F は、このサマリにおいて70人の、ね、アハブの家の者を殺しました。さらに、ね、それのみならず、この南ユダ王国のアハズヤ、ね、確かに悪いようです。そのアハズヤの身内の者たちが、来たということでも、ね、彼らを生け捕りにして、ね、その42人を、このベテエゲデの水溜めのところで殺し、そこまでしました。血生臭いように思われます。今、ね、皆さんの時代においては、ね、こういう血生臭いことは本当に、ちょっと恐ろしいと思うんですけども、ただですね、皆さんのうちにいるものの中で、ね、皆さんの心の中、思いの中において、主に敵対する、ね、忌まわしい思いとか、また明らかに御言葉に反する思い、ね、みだらな思いとか、邪悪な思い、そうしたものに対しては、この、ね、F のように、たまらってはならないんです。それらはもう残らず、ね、子孫に至るまで、ね、もし、ね、皆さんの中で、盗み癖があるとか、あるいは、ね、みだらな空想にふけるとか、そういったものがあるとするならば、その死死孫孫に至るまで、それに属するもの、もう、そういったグッズとかアイテムとかに至るまで、すべて、ね、手を下さなくてはならないんです。滅ぼし尽くさなくてはならないんです。ね、義明の時代においても、確かに血生臭い、ね、 もう現地の人たちをすべて征絶し尽くすにしなさい、ね、そういうふうに言われて、そしてヨシアはそれの通りしました。ヨシアの時代、ね、は本当におかげでその邪悪なものが、ね、にょきっと出てくることなく、またはびこることがない、ね、そして本当に祝福されましたけれども、しかしヨシアの次の世代、手心を加えてしまったんですね。滅ぼし尽くすべきものを手心を加えてしまったゆえに、それが苦い根っこを出して、ね、苦い芽を出して、それ、ね、成長すれば成長するほど根っこがはびこって、もう取り除くことが困難になっていって、結局、知識の本当にすさんだ時代になってしまいました。皆さんの、ね、滅ぼし尽くすべき性質、これは本当に滅ぼし尽くすべきです。主が、ね、これを根絶やしにしなさい、言われたものは、ね、根絶やしにするべきなんです。この F に対しては、主があらかじめ、ね、言われておりました。ね、9章のところで、ね、預言者エリシャの、ね、その預言者の友柄の一人が、彼のところに、この F のところに行って油を注いで、ね、9章にあるんですけども、9章の前半の方に、9章の7節からのところで、ね、確かに主はアハブ、F に対して言われております。9章7節から、10節まで読みますと、あなたは主君アハブの家のものを撃ち殺さなければならない。こうして私は私のしもべである預言者たちの血、イゼベルによって流された主のすべてのしもべたちの血の復讐をする。それでアハブの家はことごとく滅び失せる。私はアハブに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまでをイスラエルで立ち滅ぼし、アハブの家をネバテの子ヤロブアムの家のようにし、アヒアの子バシャの家のようにする。犬がイスラエルの辞書でイゼベルを喰らい、誰も彼女を葬る者がいない。こう言って彼は戸を開けて逃げた。まさにこの預言者の友柄が言った通りですね。主の命令だったんです。何節では、あなたは主君アハブの家のものを撃ち殺さなければならない。確かに、でそれで、ね、アハブの家のものはことごとく滅び失せて、ね、小アッパから奴隷に至るまで、ね、殺す、ね、その主の言葉通りを結局、ね、エフはしたわけです。これ私たちもですから、それに倣って、ね、人を殺すんじゃないです。皆さんは、皆さんの内にある主に忌み嫌われるべき性質をこそ皆さんは殺すべきなんです。御霊の剣によって与える御言葉の剣によって、皆さんの内にある、ね、古い悪い性質、主に忌み嫌われる性質、ね、悪い友達付き合い、ね、それも断ち切るべきです。また悪い習慣、また悪い空想にふける癖、そういったものも断ち切るべきなんです。小アッパに至るまでそれらは、ね、残しておいてはならないです。確かに F は、ね、主君に、ね、逆らった、この、ね、10章の9節で、ね、言っておりますけど、でもこれもまた主が、ね、この F9 章において、あなたは主君アハブの家のものを撃ち殺さなければならない、旧書の7節で言っております。私たちもですね、ですから、世の王が、上に立つ権威が、もし皆さんを、ね、イエス・キリストに歯向かわせるようなことを進めてくる、ね、礼拝を、ね、してはならないとか、ね、そのイエス・キリストに対する信仰を捨てなさいとか、ね、皆さんの主君がもし言うならば、ね、皆さんはさらに上の上司の言うことを聞くべきです。皆さんの会社の上司、例えば部長、社長がイエス・キリストを捨てなさいってそういうふうに命令するならば、皆さんさらに上の上司に伺うべきなんですね。その上の上司は、ね、その社長の上には、ね、国家権力があり、またそのさらに上には全宇宙を支配しておられる神様がおられますね。さらに上の上司、それは神様です。皆さんは上のものに伺うべきなんですね。イエス様に伺い、神様に伺うべきです。もし、ね、ね、課長が社長の悪口を言いなさい、言うならば、ね、皆さんは、課長の上、 社長に伺うべきなんですね。ね、課長があなたの悪口を言いなさいって言いましたけど、ね、社長どうすればいいでしょうか。ね、社長は当然課長をクビにするようになりますね。主も同じです。皆さん、主の権威に従うべきです。この御言葉の権威に従って歩んでいくべきです。さらに、ね、F はこのサマリアについて行くんですけど、この10章の15節からお読みします。彼がそこを去っていくと、彼を迎えに来たレカブの子ヨナタブに出会った。エフーは彼に挨拶していった。私の心があなたの心に結ばれているように、あなたの心もそうですか。ヨナタブはそうですと答えた。それならこちらに手をよこしなさい。ヨナタブが手を差し出すと、エフーは彼を戦車の上に引き上げて、私と一緒に来て、私の主に対する熱心さを見なさい、と言った。二人は彼の戦車に乗って、サマリアに行った。エフーは、アハブに属する者で、サマリアに残っていた者を皆殺しにし、その一族を根絶やしにした。主がエリアにお告げになった言葉の通りであった。ここで、レカブの子ヨナタブという人物が出てきます。まあ、下の、ね、クロスリファレンスで見てみますと、エレミア書の、ね、35章、ね、出てきたんですけども、このレカブの子、ヨナタブ、どうも彼の子孫ですね、エレミアの時代、ね、要するにバビロン保守の時代に至るまで、このレカブの子ヨナタブの子孫が残って、でね、レカブの子ヨナタブが、ね、もう、主の命令によってブドウ酒を飲まない、ね、それがずっと子子孫孫に至るまで、ね、守ってきて、でそれでエレミアの時代にこのレカブの子ヨナタブ、ね、もう悪い時代であったにもかかわらず、ね、主からの祝福をエレミアを通していただきました、ね、主に非常に忠実な人物であったと思われます。
もともとがですね、モーセの、あの霧の父であったイドロのこの子孫なんですね。でイドロの子孫で、彼らは時代が悪い時に、その、あの自分の親から言われるですね、この悪い時代から離れなさいということで、彼らは時代に染まらないためにお酒を口にしない、人々とあんまり混ざらないということで、ものすごく尊敬を得ていた、あの悪い時代に。だから、F はこの尊敬されているこの人たちと手を組む、自分に加わってくれるということによって、自分のその尊さとかそういうものをもっと高めていこうというそのことを策略にかけていたから、ものすごく F はあの策略に富んだ人でもあります。
悪い時代の中にあっても、ね、しっかりと、ね、酒に染まることなく、また本当に忠実に、ね、自分自身を清く保とうとするものの子孫は本当に祝福されるんですね。エレミアの時代に、ね、もう 何百年経ったか分かりません。また、ね、レカブの子ヨナタブ、北イスラエル王国という悪い時代の中にあっても、本当に主に対する忠実を、ね、もうモーセの時代からですね、本当に素晴らしい人物ですね。この悪い時代の中にあっても、私たちも本当に世の酒に酔うことなく、悪い時代に染まることなく、忠実に仕えていくなら、ね、その時の王、ね、この時代、ね、エフーが、本当に勢いづいていたんですけど、しかし、エフーもですね、まあ、イスラエルの歴史の中においては悪い王にカウントされております。結局、エフーも、ね、また主の道から逸れてしまうようになっていってしまうんですけども、けれども、ね、このレカブとこのヨナタブ、ね、彼、ずっとその後も、子子孫孫、祝福されていきました。皆さんもこの悪い時代の中にあっても、ね、本当に主に対する忠実、それをしっかりとキープし続けていきましょう。皆さんの中にある悪い性質、ね、悪い酒に酔ったり、あるいはそれを、ね、もう手元に置いたりすること、これはもう断ち切って、そして本当に主の道に従順して、誠実に清く歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。悪い時代ではあっても、本当に私たちもこの レカブの子ヨナタブのように主に忠実に歩み、またこのエフーからも手を差し伸べられて、そしてこの悪い時代の中にあっても本当に目立たずともあなたの道に従って歩むものでありますように。このレカブの子ヨナタブはあまり聖書では目立ちませんでしたけど、しかし本当に彼のその心身孫孫が祝福されている様はエレミア書に出てきました。またモーセの時代から本当にずっと悪い時代に染まらないようにと酒を飲まない、そのことがなされてきました。本当に私たちも彼にのようにこの悪い時代に染まることなくあなた道に歩むものでありますように、どうか助けを導いてください。また本当に今日あなたが一人一人に示してくださったことを感謝します。私たちの中から滅ぼすべき性質、これはきっちりと滅ぼし尽くすことができますように。そして本当にあなたにあって清くこの悪い時代において輝くものとなっていくことができますように、主よ、どうか一人一人を助け祝福してください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、この悪い時代においても私たち自身を守っていくことができるということを、今日あなたはこの御言葉を通して教えてくださったことを感謝いたします。時代が罪に染まり、人々がその罪を飲み食いしながら生きている時、主よ、モーセのその霧の父だったイドロの子孫は大いなる神のその名をけなすことなく、自分たちが本当に神にあって共に生きるということを貫くために、主よ、人と混ざらない荒野においての自分たちの生活を守っていったところを私たちは見ることができます。彼らは本当に外からイスラエルに加わった人でしたけれど、イスラエルの人の中から最も尊敬された主を貫いた人でもあり、彼らは本当に彼ら自身のこの罪に染まらないために一生懸命生きてきたその様を通して、信仰によって生きる人々のその模範をその時代において示すことができたことを感謝いたします。主よ、私たちもこの世が人が罪を飲み食いして、そして本当に罪と加勢しているその時、私たち自身が本当にイドロのこの子孫のように罪が自分たちの中にはびこらないように、罪はびこっている世と自分たちの間に距離を置き、そしてイエス・キリストにあるその掟、仰せられた御言葉を守り置く、行うということに私たち自身を置くことができますように、主を助けてください。人は弱さのゆえに罪を犯す時があります。でもその罪を犯さずに生きる人たちが本当に残っていてこそ、自分たちのそのやっていることは罪深いことであることが分かります。そしてまたその模範を示すその生き方を見て、自分たちの生き方をまた生き直すこともできます。だから主よ、世はなんでこんなにも罪深く、そして罪を飲み食いして生きているのかと嘆くところに力を入れるということではなく、世と自分を分離して、そして正しく御言葉に沿って生きるその生き様を主を示すことによって、人々にまだ自分たちの生き様をまだ見直す時、そのチャンスを本当に与えることができる私たちの生き様でありますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。いつの時代でも私たちはあなたに加勢して生きることもでき、まだあなたに背いて生きることもできます。私たちの自由意志によってできる技です。主よ、本当に私たちの自由意志をあなたの仰せられた御言葉を聞いて信じて、そしてそれを守り行うことに私たちの自由意志を用いて、主の御名を褒めたたえることができますように祝福してください。この悪い時代において、この時代と分離されたものとして、主の御名を褒めたたえるものとして、主ご自身の仰せられた掟を 守り行う者として我と我が家をあなたが整えてください。そして信じているクリスチャンの一人一人をあなたが整えてください。世と教会が本当にしっかりと分離され、そして主の皆を褒めたたえることができますように、歩く教会であられる私たち自身を主よ、世と分離された者として歩ませてください。このすべての祈りを私たちの王であり主であられる私たちの保護者エホバロイイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。